は6時36分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、あげつまえりこがお送りしています。さあ続いてはニュースワンアラカルト。毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあこの門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくるラジオ版入門ニュースの門です、
はい、
今回のテーマは大工です、
はい、
入門先月19日掲載の初めは失敗作だった大工、当初の演奏会何があったのかについてピックアップしてお伝えしていきます。
まあ、今年はこの新型コロナウイルスの影響で生で演奏会を聴ける機会っていうのはなかなか少なくなっていますけれども、まあ、年末といえば大工の季節ですからね。
そうですよね。特に今年はですね、明日12月16日が大工を作曲したベートーベンの生誕250年とあってムードは格別なんです、
はい、
人類共通の芸術とも称される名曲ですけれども、なぜか当初の演奏会では散々だったそうで、
はい、
一体何があったのかというお話です、
当初の演奏会で大工が散々だったっていうのはちょっと意外ですね、
うん、そうですよね。改めて大工についておさらいをすると、大工は交響曲第9番の通称で、合唱付きの大音楽賞が歓喜の歌です、
はい、
本格的な合唱が導入された初めての交響曲でもあります。1824年5月7日にウィーンで初演をされた当時、ベートーベンは53歳だったんですが、実はこれ亡くなる3年前ですでに聴力を失っていたそうなんです。
そんな状態で初演を迎えたっていうことなんですね、
はい、大工の誕生が描かれた映画敬愛なるベートーベンでは、ベートーベンが聞く喜びを禁じられても私の言葉こそ神の声だと言って初演の式台に立つシーンがあるんですが、
はい、
演奏が終わった直後、客席の歓声が分からずに振り返って初めて総立ちで拍手を送る満場の聴衆が目に入って恍惚とした表情を浮かべて両手を広げます、
はい、
この劇的なハイライトは史実をもとに脚色をされたものなんですけれども、実際の初演は実は穏やかではなかったんです。
そうなんですね。何があったんですか。
この初演の興行は運営費がかさんで失敗に終わって、憤慨したベートーベンは関係者を罵倒したと伝えられているんです、
はい、
でさらに半月後の再演は客席が埋まらず実質の赤字でした。ドイツの音楽新聞には、大音楽賞を短く分かりやすくせよと書かれて、
はい、
作曲家も聴く力を奪われていなければ同じように思ったはずだと痛烈に批判をされたんです、
はい、
そしてベートーベンが亡くなった後、大工の演奏はほぼ途絶えてしまったそうなんです。
どうしてこの初演がうまくいかなかったんですかね、
はい、でこの背景なんですが、当時のウィーンではイタリアのオペラが流行していて、
はい、
交響曲への関心が薄かったことがあるようなんです、
はい、
でしかも楽譜に書かれた音は当時の演奏技術や楽器の性能を超えていまして、編成も大規模すぎてプロの奏者が揃わなかったそうで、練習で高音を歌えなかった独唱者が降板をしたという逸話も残っているそうです。
そうなんですね。
ベートーベンがピアノソナタの難しい曲を手掛けた時に、50年も経てば演奏されるだろうと豪語したそうなんですけど、
すごい、
これ大工についても時代を先取りしすぎたのかもしれません。
では評価されるまでにかなり時間がかかったわけですか。
そうなんですよ。あの作曲家のワーグナーが最新の楽器に合わせた編曲で全ての楽章を演奏して大工の再評価につながったのは22年後のことでした。
そうなんですね。
ワーグナーは当初の大工について、作曲家が思い浮かべたメロディーを演奏できていなかったと書き残しているんです、
はい、
ベートーベン研究で知られる音楽学者の平野明さんは、大工が当初注目を集めたのは売れっ子作曲家の新作交響曲という観点から、
はい、
評価が定まったのは後の時代で、メッセージの明快さ、普遍性が人々を引きつけるようになったと語っています。
へえ、そうなんですね。ところで、
はい、
この師走12月に、まあ、大工を歌う演奏するのって世界共通の習慣なんですかね。
これがですね、師走に大工という習慣は 実は日本独特だそうです。一説によりますと、ドイツに留学経験がある NHK の職員がヨーロッパの習慣だと勘違いをして、はい、1940年の大晦日にラジオで流したのがきっかけとされています。さらに戦後は楽団員が年越し費用を必要としたこともあって、合唱ブームを背景に定着したと言われているんです。
なんですね。まあ、そして今や大工は時代だったり国境を越えて愛され続けるようになったわけなんですね。
そうですね。ちなみに大工の編成はベートーベンが作曲した9つの交響曲の中では最も大きくて、
はい、
管弦打楽器に4人の独唱、混声四部合唱を伴っています。
はい、
さらに演奏時間がおよそ70分もあって、演奏が簡単ではないものの、うん、大工のこのスケールの大きさとかメッセージ性の強さが人々を引きつけて、歴史の節目などでたびたび演奏をされてきました。
はい、
例えば1972年にはヨーロッパ全体を象徴する欧州の歌として、欧州議会がこの歓喜の歌を採択したり、1989年11月にベルリンの壁が崩壊したドイツでは、翌月の12月のクリスマスに巨匠バーンスタインの式で演奏をされました。
はい、
また1998年に行われた長野オリンピックの開会式では、あの小澤征爾さんの式で大工の大合唱が披露されて、
はい、
海外の5つの都市と衛星回線で結ばれて、歌詞に込められた平和への願いを世界中に届けました。
すごいスケールですね。
そうなんですよ。
まあ、でも今年はせっかくのこのベートーベンの生誕250年っていう記念イヤーにもかかわらず、まあ、コロナ禍で合唱イベントへの影響も大きく出ていますよね。
そう、残念なんですよね。
はい、
記念イヤーの今年は関連本の出版とか CD の発売などが相次いで、この年末には多くの大工コンサートが計画をされていたんですが、
はい、
各地のイベントはコロナ禍で内容の変更や中止を迫られました。あの大工の歌詞には、
はい、
全ての人々が兄弟となる、抱き合え諸人よといった歌詞があるように、
はい、
ドイツの詩人シラーの作品をもとにベートーベンが大工の歌詞に込めたものは人類愛や平和のメッセージになります。
はい、
まあ、コロナ禍に直面する人類に向けて、この苦難の歴史を超えた歓喜の音色を響かせてほしいものですね。
そうですね。まあ、県内では先日12月13日に高崎大工合唱団が高崎芸術劇場で、まあ、歌えるマスクを使ったりとか、いろんな感染症対策を講じた中で演奏会を行ったわけなんですけれども、
はい、
まあ、県内の他の団体では中止を余儀なくされたところも多くありましたので、来年の年末は大工が各地で楽しめるようになっているといいなというふうに感じますね。
本当にそう思いますね。
はい、
なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容、ホームページでも聞くことができます。 FM 群馬のホームページ、ニュース1のページからアクセスできます。追ってアップするので、そちらもぜひチェックしてみてください。
はい、以上ラジオ版入門ニュースの門でした。